おはよう。
おはよう。
渡辺さん、おはよう。
おはよう、和子。
どうしたんだよ。
変なの。返事もしないんだぜ。行こう行こう。私がこの1年 B 組の担任の鈴木一郎です。みんなと最低1年間付き合うことになりますが、よろしく。そうだね、まずみんなの顔と名前を知りたいから出欠を取ることにしようか。それでは出席番号順に呼ぶから、元気よく返事をして起立をしてくれ。それでは、秋川二郎。
はい。
伊藤俊一。
はい。
江原ひとみ。
はい。
大川誠。
はい。
加藤美幸。
鈴木先生は42人のクラス全員の名前を一人一人順番に呼んでいきました。しかし42人目の名前を呼ぶと、
さてと、これが最後だな。渡辺和子。渡辺和子、あれ、渡辺和子っていないのかな。出席簿が間違ってんのかな。6列で、1列が1,2,3,4,5,6,7人だろ。だから6,7,40人だよな。あれ、呼ばれてない人が1人いるのかな。こんな世にも不思議なことがあんのかな。そうそう、そこの君、窓際の一番後ろの、そう、君は呼んでないよな。名前なんつの。ちょっと聞こえないよ、もう少し大きな声で。さては朝飯食べてこなかったな。
渡辺和子です。
なんだ、いたならちゃんと返事をしなさい。冗談もいいけど、出血の時にちゃんと返事をしないと次からは欠席にするぞ。
ここは青春高校1年 B 組。時はみんなが期待と不安とで胸をいっぱいにして新学期を迎える春。野原では花々の香りが満ち満ちて、木々は青々とした新芽を出し、新しい未知の世界への期待でみんなの胸をワクワクさせている季節。そんな時に一人和子の心の中だけには、梅雨の季節のようにどす黒い雲が垂れ込めていました。
あなた、和子どうしたんでしょう。
どうしたって、どうかしたのか。
あなた何のんきなこと言ってんのよ。自分の娘が普段と違うのも気がつかないの。あなたって父親失格ね。
なんだ父親失格とは。俺は毎日会社でお前たちのために朝から夜遅くまでくったくらになって働いてんのに、なんだそのこっちの置き方は。まあいい。それで和子はいつもとどう違うんだ。
あの子もともとは明るくて陽気な子なのに、県立一高の受験に失敗してから少し変なのよね。バカなこと考えなきゃいいけど。
バカなことって、まさかお前。
やっぱり今の受験制度がいけないのよ。あんなに夜も寝ないで一生懸命勉強したのに落とすなんて、なんてひどい学校だこと。
そんなある日、担任の鈴木先生が和子の家に訪ねてきました。
私、和子さんの担任の鈴木と申します。はじめまして、よろしくお願いいたします。
あ、いいえ、こちらこそ。いつも和子がお世話になりまして、どうぞ我がになってください。取り散らかしておりますが、あ、どうぞどうぞ。あ、
どうもすみません、失礼いたします。実は突然今日お宅にお邪魔したのは和子さんのことなのですが。
和子が何か。
いえ、高校受験の折か、あるいは入ってからか、和子さんに何か変わったことがあったんでしょうか。と言いますのは、学校で最初に和子さんにお会いした時から、なんて言うんですか、非常にこの不満やりきれないっていうか、何かに不満を持っているようにお見受けしたので、何か心当たりでもお母様におありかと思いまして。
そのことでしたら、私もどうしたらよいのか分かりかねて、 先生にご相談申し上げようかと思っていたところなんです。実はあの子、一番行きたかった県立一高に失敗したのが原因で、あのようにすっかりうちに閉じこもって、最近は親とも全く口を聞かないんですよ。
ああ、そうだったんですか。それでは今度一度ゆっくり和子さんとお話ししてみます。あ、今日はもう遅いのでこれで失礼します。
そうですか、お構いもしませんで、わざわざお寄りくださりありがとうございました。よろしくお願いします。
そして鈴木先生はある日の放課後、和子とゆっくり話す時を持ちました。
渡辺さん、高校は面白い？
うん、あんまり。
高校より中学の方が面白かった？
うん。
どうしてだと思う？
だって青春高校にしか入れなかったんだもん。
それなら県立第一高校に入れたら高校生活は楽しかったかな。もし第一高校に入ってたらどうした？
東京の一流大学目指して頑張ったわ。
はは、そのために一高に入りたかったわけ。じゃあどうして東京の一流大学に入りたいの？
だって、
うん、確かにね、第一高校よりもこの青春高校はランクが低くて、大学進学率も非常に低い。それでも下手に大学受験を意識してガリガリ勉強ばっかりしてる第一高校の生徒よりも、高校生活を楽しんでるうちの生徒の方がずっといいと先生は思ってるんだが。
先生は私の将来とは関係ないもんね。
渡辺さんにとっては東京の一流大学に入るのだけが望ましい将来なの？先生はね、第一高校から東京の一流大学に進んで一流企業に入って高給を取る人間よりも、この青春高校を出て町工場で働いたりうちの仕事を継いだりするものの方が好きだな。
やだわ、こんな町で一生暮らすなんて。第一、ろくな勤め先もないし、お給料は安いし。
人の一生はお金では決まらないよ。まあそれはあるに越したことはないけどね。人間エリートコースを進むのも決して悪くはない。問題はね、渡辺さんがエリートコース以外は人間の生きる人生じゃないって考えてることだよ。
そうは言ってないけど。
人の生き方にはね、いろいろあるさ。中にはエリートコースを歩む人間もいる。だけど一生貧しくつつましく生きる人もいる。だけどそんな表面的なことで人間の価値は決まるもんじゃない。人は得てして身分や富や家柄を誇って他人を見下げたがるけど、我々人間を作られた神様はそうじゃないぞ。
神様？
そう、この天地万物を作られた目に見えない神様だ。その神様は渡辺さんをも作ったんだよ。君はまだその神様を知らないけれど、神様の方は君をよく知ってる。この神様はね、エコひいきをしないんだ。背の高い人間、低い人間を差別しない。運動のできる人、できない人を差別しない。もちろん勉強のできる人、できない人を差別しない。なぜなら渡辺和子っていう人間はこの世にたった一人しかいないから。君という一個の固有な人間をかけがえのない存在としてそのままに認め愛してくれる、それが神様なんだよ。
和子は不思議な気持ちで鈴木先生の話を聞いていました。自分をありのままで受け入れてくれる神様のことなど今まで考えたことがなかったからです。それは思いもかけない人から優しい言葉をかけられた時の戸惑いと嬉しさに似ています。
渡辺さんは一生懸命に勉強して第一高校を目指した。でも残念なことにダメだった。君にしてみれば確かに第一高校に入れるに越したことはなかったかもしれないけど、今は君はこの青春高校の生徒なんだよね。いつまで文句言っててもしょうがないよ。今のこの与えられている環境と時を生かさなくちゃ。そうだろ
う？だけどあんなに頑張って1年間何にも遊ばないでやったのにって思うと悔しくって。神様ってこんな私の気持ち本当にわかるのかな。
それじゃね、例えば粘土で陶器を作ることを考えてみようか。一つ一つの陶器は少しずつ違う。同じものは一つしてない。聖書ではね、 神様が陶器師で人間が陶器だと言ってるんだ。陶器師は自分の気に入った材料を使って自分の思った通りに陶器を作る。しかも人間の陶器師には気まぐれもあるだろうけど、神様はそうじゃない。それぞれ違っていても一つ一つ愛情を持って丹精を込めて作られるんだ。渡辺さんに一番ふさわしい生き方を神様はちゃんと備えていらっしゃるんだよ。
それじゃあ神様から見れば、私が青春高校に入れたってことは一番いいことなのかな。
そうだよ。先生の好きな言葉にね、神様は最善以下のことはなさらないっていうのがあるんだ。渡辺さん、気持ちを新しく持って頑張ってごらんよ。
神様は最善以下のことはなさらない。そっか。
和子はふくよかに香る皇帝の陣長下の香りを初めて嗅いだように胸いっぱいに吸い込んだのでした。